作家、怪異収集家、木原博一でございます。
プロレスラーで怖い話が大好きな松山勘十郎でございます。
歌手の日月陽子です。
ディレクターの佐々木孝正です。
久しぶりの収録でございます。はい。喉が枯れていたり、松山の勘十郎さんが、不在だったりとするという1ヶ月からがらりと変わった新収録で、勘ちゃんが宇宙か地下世界か深海から帰ってまいりました。
筋肉性やったかもしれないですね。
筋肉性ね、筋肉マンソルジャーさんに中でお会いしてみたい。だ新世界に行きゃね、会えるとか、なんか聞いたこともあったんですけど、やっぱり、現地でお会いするのが一番いいなと思ったんですけど、ただまあ、戻ってまいりましたので、また、
お帰りなさい。
今週からよろしくお願いします。
はい、いつものレギュラーメンバーで、今月からまた、心も、はい、新たに、はい、始めたいと思います。
はい、早速ね、お便りが来てて、日月さんがね、以前、伊丹で体験した話の、はい、うんうん、まあ、調査をしてくれてる、ちょっとラジオネーム書いてなかったんですけど、
ね、
レポートが来たんで、
まず、そういえば、あったあった。
バス停体験談ってやつですね。
バス停体験談。
私もあの後ね、バス停の関連の方にご連絡したんですけども、うん、なんとなくもうさらっとした感じでね。なので、助かりますね、こういう方ね。う
ん、深夜にね、体験されたんですね。
う
ん、
夜中に行く勇気もすごいですけど。はい、じゃあ私が読ませていただきます、
はい。
毎回興味深く拝聴しております。
ありがとうございます。
さて、早速ですが、現在、2023年8月10日、うん、正確には11日、伊丹駅に来ています。
お
私の記憶が確かなら1年前に日月さんが怪異に遭遇したであろうバス停にいます、うん、最終電車は0時24分、最終バスは22時45分で、うん、現在0時51分、人気はほとんどありません。
おドキュメンタリータッチな、
そうそうそう、はい、最終電車の少し前から陣取り、2時あたりをめどに、うん、と思っていた矢先、うん、0時40分頃行き先案内のアナウンスが流れました。
流れるんだ。
私よりちょっと早い時間でね、うんうん、正直電動自転車ではなかったので流れるはずがないと油断しており、うん、録音できなかったと後悔、
うんうん、
このメールを作成中の0時53分にもう一度流れました。
おバスも来ないのに。
もう少し粘って録画に、うん、録音に挑戦したしますということです、うん、これが8月11日の金曜日1時46分に来てますね。
真夜中に、
はい、そしてですね、うん、この方もう一つありましてね、
うん、続くの
うん、みたいですね。8月の16日の水曜日の、うん、これは5時ですけどね、うん、夜の、うん、送ってきてますけど、数日空いてしまいましたが、うん、ご報告の前回メールの続きを。
続き
が。ガッツあるな、ありがとう。
すごいな。
ご報告いたします。はい、午前2時まで、同場所におりました、うん。0時30分から2時までの間、4回アナウンスが流れ、それぞれの内容は同じでしたが、はい、4回とも録音に収めました、
う
ん、定期的になるわけではなく、0時40分ごろ、0時53分、1時11分、2時、バラバラですね、
うん、
はい、祭日土日だったので14日に管理先バス停に記載のあった交通局に問い合わせました。
お、うん、素晴らしい、
ね、
どう言われたんかな、がですよ、うん、担当課が市の道路保安課ですので後日また連絡させていただきますとのことでした。現状の報告はここまで。まあ私とよく言ってますね、うん、やっぱまた、ね、また何かあれば連絡します、
うん、
ま
うっちゃられましたね。
でもその投稿から今日は収録日9月2日なんで約2週間ほどまあ経ってるんですけど、うん、またちょっとこう、はい、ね連絡ないんですかね。じゃあ
ね、録音ちょっと聞かせていただきたい、
ね、送っていただければね、はい、聞いてみたいですね。
ぜひ、
まあ、録音送れるんですよね、うん、データと
か送れます、ね、動画に収めましたって書いてます、うん、これ見てね、私やっぱり不思議に思うんですけど、普通なんか定期的に流れてしまうとかね、うん、そういうのだったらちゃんと決まった時間って、うん、30分おきとかまた30分後に流れた、またその時も30分後だったらあれですけど、やっぱりこれを見てると0時40分0時53分、うん、1時11分とか、うん、ものすごく中途半端な
不規則ですね。
不規則なんですよ、うん、それがちょっと
バラバラで、ね、感覚もね、
ちょっと奇妙なとこです
ね。でも故障やったら直さなあかんやろ
う
しね。
そうです、そうそうそう、私がだって
もうかなりの1年間故障状態やっても困るし、
だから多分もうね、
うん、だから同じ不気味さを感じてる人やっぱ他にもいるかもしれない
です
よ。そうですね、ね、そうなんですよね、
うん、ダミ市民にね、
うん、
ということですね、
はい、
誤作動である可能性が今現状のところ高いんですけれども、うんうん、電話をかけたら、
ええ、
誤作動ですと 伝えられないとは思うんですよ、うん、じゃあ直せよって言われる
のですから、
うん、で誤作動ですと受けたまわってしまうと、
うん、
誰が直すの、いつもそもそもどこが原因があるかそれ調べなあかんねんけどお前やるかって、まあ、それはちょっとっていう風になるかもわからないのでって、うん、誰もいない夜中のバス停なんだろうって、うん、昼間にそんなね、うん、関係ない時間になられるとそれは運行に、うん、支障をきたすけれども、
うん、
まあ、バスが動いていない運行のない真夜中の時間またその人よう聞いてるなっていうふうに話題が振られると、うん、結局いつまでたってもその対応するべきところは何もしてくれないと思いますっていう空気の状態ではないかなと、
うんうん、
なんとなく思うんですけれどもね、
うん、
昔ね、
はい、
時間をいわゆる24時間というよりも12時間で区切って案内をされてたっていうケースが多かったです。つまり、うん、夕方の5時と朝の5時と2回ある、
うん、
だからそれは夜中に流れてますけど、
うん、
昼間の音声が誤作動で流れたんですっていう話に近いものはあったような気がするんです、
うん、
階段じゃないのであれなんですか、記録したりだとか、
うん、
これは会議としてはどうなのと思ったりするんですけど、
うんうん、
おじいちゃんおばあちゃんだと18時を夕方の6時とはあまり思えないし、
うん、20
時って10人よりも上って何とかって思ったりするっていう形だったりするので、うん、まあ午前と午後をつけたりだとか、
うん、
まああるいは PM をつけたり、
うん、
AM をつけたりだとか、
まあ、人によって表現はいろいろですよね、
うん、そうですが、うん、12時間制のものっていうもののプログラムが生き残っていたりすると、いわゆる、真昼の時間の放送を真反対の真夜中に流れる系になるっていうケースがあったように思うという話を今振ったわけです。ですね。おじいちゃんおばあちゃんにも分かりやすいようにというのが、昔、まあ、確かあったような気がするっていうふうに。似たようなことが、学校のチャイムに近いものが、あって、
うん、
その夕方の6時になる、うん、チャイムというかその夕焼け小焼けで日が暮れてっていう、のが、
はい、
朝の6時に流れるということがあったので直しましたって話は聞いたことがある
ん
ですよ、
う
ん、なんでこんな故障が起こったのかなと首をひねりながらも、
うん
うん、ただ近所近隣の人がびっくりしたっていうふうに、
うん、
突然夕方の6時ともう来てる方いらっしゃるので、
うん、
いわゆる夕方の曲夕焼け小焼けで日が暮れてが流れてくるか、うん、学校どないしたんや、
うん、
だとか学校のそのまあチャイム、
うん、
まあ今とは違うと思うんですけどもわかりやすく言うとキーンコンカンコンみたいなようなものが、うん、とんでもない時間に流れるっていうことがあったという誤作動もありましたっていうことがあったりするので、
うん、
録音されたものが、次元性のタイマーを仕掛けられて流れるものには基本的にあってもおかしくない誤作動だと考えるのは楽っちゃ楽なんですけど、
うん、
この方のレポートや日月さんの体験を応用するとランダムってのはどうなんですかね、
うん、そうですね。
あるならあるでずっとあるんだったら対処してくれるかもわからないけど、多分これあったりなかったり問題だったりする、
うんうん、
時間バラバラ問題だったりする
必ずしも毎日というわけでもないかもしれないです ね、毎晩というわけでも、
あとそんな真夜中になったところで、まあ、何か不都合がっていう話にもなるかもしれないしね、う
ん
う
ん、ただ日月陽子ちゃんが真夜中にびっくりしたという事実は裏付けられました、
うん、そうですね、他の体験者もいたということで、
だからわざわざこうやってね現地まで行ってくださったという方からのお便りはやっぱ日月さんに呼んでもらわななと思いました、
う
ん、
すごいね
ありがたいですね、いろいろ番組からのレポートをしていただいて、
うん、そう私そう当時向こうの方にお聞きしたのが、うん、その電動自動車で電動自転車なんかがあったら反応する場合があるんですよって、
う
ん、言われたじゃないですか、それもちゃんと聞いてくださってて、
うんね、
本人それ乗って行ってないっていうところもね、うん、
で走ってなかったみたいな、
はい、
いやまあそれもありますけれどもね、日月陽子さん誤作動問題が一応取り除かれたというのは大きな進歩
ですね、
ですね、うん、誤作動時々起こすかもしれませんが人間ですので
まあでもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
録音あればお送りください。
ぜひ録音が聞いてみたい、
ね、送ってください。ヒルさんが聞いたと同じかどうかもね。
もう時間は分かっているので、うん、この時間に撮られたという 録音なんだ、うん、しかもこの方かなり粘ってますよね。
そうですね、う
ん、あと何でもいいからなんかラジオネームとかなんか、
そうですね、お名前を
多分
名乗るほどのもんでもありませんみたいな、そういうこと
ね。なんかねないんですよ、お名前が
なかったです、
はい、お名前とね一緒に動画、ね、あの録音の方ちょっとまたお待ちしてます。
はい、
でもう一つお便りが来ております。
もう一つ、はい、はい、これはじゃあ拙者がご紹介します。はい、埼玉県のラジオネームモッシュさん、ラジオを聞いていて私が体験した不思議な出来事を思い出しましたのでメールさせていただきます。
ありがとうございます。
私が高校1年生の3学期、うん、下校中の出来事です。うん、通学路の途中に車1台が通れるほどの細い十字路があり、うん、その先には自動車教習所があります。うん、当時高校3年生で卒業を控えた兄がその教習所に通っていました。うん、教習所前の十字路に差し掛かった時、私はふっと兄貴が教習で車を運転してるかなと思い、立ち止まって教習所で走る車をぼーっと眺めていました。うん、時間にして2分程度だったと思います。今日はいないなと思い十字路に向かって一歩足を踏み入れた瞬間、はい、右手側からバイクが私の目の前を走っていきました。はい、バイクと私の体どちらかがあと数ミリでもずれていれば接触事故になるほどの距離でした。
あ、際どい。
私はとっさに上半身を後ろに反らし、後ろに避けましたが、バイクはそのまままっすぐ走っていってしまいました。うん、危なかったなとドキドキしつつも、私はのんきに帰路につき、家で一息ついた時にさっきの出来事を思い返しました。うん、そもそも私は兄とそれほど仲がいいわけでもなく、うん、お互いの携帯の番号も知らないくらい無関心です。
ざっくばらんですね。すごいね。はい、
教習に出ているかなんて今まで気にしたこともありませんでしたが、うん、なぜあの時だけ私は足を止め教習所で兄を探したのか、うん、後になって考えても自分の行動の意味がよくわからないのです。うん、足を止めずにそのまま歩いていればバイクが来る前に私は十字路を通り過ぎていたはずなので、うん、何かが私を事故に遭わそうとしたのかと思った時期もありましたが、うん、先日まですっかりこの体験を忘れておりました。うん、特に怖い話でもなく分かりにくいかもしれません。すいません。うん、もしよろしければ自動車教習所にまつわる怪談などはありますでしょうか。
うん、散々聞くだけ聞いてすいませんがね、うん、あのそこですか。
あのね、あもしあるとしたら、あなたのこの体験やつ。
でもてっきりこの、うん、このお便りにどう答えようかって頭がきり変わった時に、ね、教習所にまつ、そっちなんですかっていうふうにバーンと反対に振れ幅がいったので、
こういうパターンもね、うん、あるんです
よ。ありますね。ね、うん、そう、これおもろいとこです。
ちょっと前振りやっただけで、
前振りでした。
これはこれででもあの、まあまあ、面白かったですよね。
まあ、本人にしてはすごい違和感のある、ね、まあ、体験というか、う
ん、あんたら体験談紹介する言うたやんか入ってたけど。
からのお題っていうね。うんうん、まあでもあのこの時にしてみたらやっぱ怖かったと思いますよ。やっぱ日常の中のね、ちょっとしたこと
は、なんでその時にね、仲の悪いというか、あまりね、親しくない兄のことを思ったのか、はい、そういう感情の動きが。
もうね、読んでる途中から、いきなりね、あの、兄弟関係のカミングアウト入れられて、頭が一遍真っ白になりましたけどね、ね、そうくるのか、みたいな。
実際はでも、なんかそんなもんかもしれないですね。うん、もう、やっぱ一つ屋根の下で暮らしてるとね、やっぱそんな兄弟とはいえ。
うん。まあ、あの、でも、お兄ちゃんが、教習所の車に乗って出てくるんだろうかなどというのって本当の思いつき程度で、うん、あのいやもともと不思議がるほどの内容ですかっていうのに突っ込まれることもは、まあ、ともかくとしてみても、あの思いつきだったりする程度のものだという可能性が高かったりするのは、うん、教習所の外を出るというようなところまで、いわゆる仮面的な形にで、うんうんうんうん、教習所の外に出るところまでの、あの段階まで来てるということを、うん、興味がないというふうに、兄ちゃんのことなんかってね、うんうん、興味がないと聞いてるだけに、あの、どの段階がわからないのに、兄ちゃんが出てくるかもわからないと思って見てるところに、あの、面白さはあるっちゃあるんですよ。
う
ん、
そうですね。
いや、だって、ほとんど教習所の車って、教習所なんか走ってますから。
まあ、そうですね。
で、実車かも、まずわからないですからね、うん、その日がね、その時間。
うん、で、あの、書きっぷりだけでは、あの、なんとも言えないので、類推するしかないんですけれども、うん、それこそ、近くに寄ってるか、よほど特徴がないと、教習所の仮面の車かどうかっていうのを、あらかじめ教習所の車と知ってれば、うん、車種が分かっていれば分かりますけど、それは、よく見たら書いてあります。うん、あの、真正面のボンネットに書いてある時も、あったりはするんですけれども、うんうん、 当然のことながら仮目で外出る人間は兄ちゃんの先輩特許ではないわけですから。
まあ、他の人もいますからね。
その通りです。うん、だから、期待したところで、よっぽど注意せんと、フロントガラスの向こうに見える人物を兄と特定できるかどうかなんて、まあ、かなり近づかないとわからないということも、うすうすご存知だと思うんですよっていうところですから、で、わからないものを期待してるわけは、おそらくないので、その時兄ちゃん来るかもなと思ってるのって、後付けで思っただけで、多分その時にはなんとなく十字路こうやって見て、ああ、そういえばあっちに教習所あるな、あいつが行ってるな、ぐらいにしか、思ってなかったのではないかと思うんです。
で
ね、後で言語化して、文書化するときにはそう書いてます。けれども、で、その程度のことを思ったけれども、あまりにも珍しく兄貴のことを、どうでもいい気にもしてない兄貴のことを思ったのでというぐらい上の空だったからこそ、バイクに注意がいってなかったのではないかなと思いたい。
う
ん
うん、そうですね。
なるほど。
ですね。
例えばね、その十字路にまつわる回とかありますかね、じゃあこっから。
十字路。お題
じゃないですか。ひづきさん一回十字路でね、立ち止まって、動けなくなって話されましたけど、はい、まあ十字路をモチーフにしたというか、まあ舞台になったとか、にまつわる十字路とか、まあ交差点というんですかね、まあ十字路の何か回っていうのはあるんですかね、取材した中で。
道路の回みたいな。
十字路、まあ、ならではの回。
ならでは。
L 字では、字ではなく十字路とかね、例えば。
十字路ならではっていうふうに、該当するかどうかというところですけれどもね、ええ、新耳にはどう書いたかな。僕がまだ話を集め始め、本格的に気合を入れて何とでも言えるとこですけども、話を集めてる時に面白くてしょうがなかったっていうのは、大概集め始めの時だったりするわけですね。したがって、10歳の、頃ですから、53年前の頃に、僕日本有志の社宅にいましたから、兵庫県尼崎市今北小袋三三の一、今は浄水場になっているところで、育ちましたから、最初の大人の取材相手というのはみんな社宅の人だったわけですね。その中に面白いことを言うおばちゃんがおって、葬式があった後なので、ご家族がワンワン泣いてるっていう時に、というのがこの間あって、あんまり家族の悲しみが大きかったのでっていう葬儀に出られたんです。で、ご親戚の方で、で、まあ心配もあったこともあるけれども、親しかった関係もあって、葬儀で行ったんだけれども、まあ家に泊めていただいた。それで。その子がねっていうふうに、葬儀の時にワンワンワンワン泣いてたかと思うとピタリと泣き止んでた、
はい、
はて葬儀であんだけ泣いてた子が、確か中学生ぐらいだったかなと思うんですけどね、話の印象からして、ピタッと泣き止んだって、周りも泣き止んだのがあまりにも劇的に、だんだんスンスンになって、泣き止んでスンスンになって、やがて黙るっていうのではなくて、ピタリと止まったので、えと思ってみたって、ちゃんとその、葬式の最中、身を正して正座して座ってるっていうのに変わった。いわゆる泣き崩れても座ってられない的な状況から、泣き止んでピッと正座して座るものだから、大人の見た目から見ると、瞬時に立ち直った。亡くなった死を受け入れることができたというふうに、なぜ階段の肝になるとこのノイズが大きくなるか、
ここまでね、僕も今思いましたね、急にノイズが出
てます、ノイズしてますね、
またサテライト行きかない、まあいや、これをなかったこと、このノイズが なぜ大きくなったか置いとくとしてみても、やめるとなくなる、
収まりましたね、
何なんでしょうね、
なんで気ぃつくねんっていうふうにノイズに言われてんの僕、まあともかくとして、でそのおばちゃんはそれは気味が悪いと思ったと同時に納得できなかったって、おかしいなこの子、と思って、その、いわゆる葬儀の、晩、止めてもらってたら、夜中にガラガラガラガラガラガラガラピシャっていう風に外に出ていくか、誰かが帰ってきた音がするっていうとこだけども、玄関に入ってくるとか聞こえないから誰かが出てったんだ、 何かしらっていうに葬儀の晩というかもう霊柩車に乗って焼いた後なんですけどね、
はい、
葬儀が終わった晩に何事かこんな夜中にと思って外出たらその泣いていた娘さんが歩いていくのが見えた、
はい、
あれと突っかけ吐いて本格的にちょっとこう裸足っぽくこうやってガラガラっと開けて覗いてみたら、うん、あれどこ行くんやろうと思って吐き直してこう後を追っかけてって言ったらその歩きっぷりがね、
はい、
こうお酒でも飲んでるかのような千鳥足に見えたんですって、ふらふら肩をふらふらふらふら揺らしながら、
うん、
当然そのお酒を飲んでるわけはないのを知っているので、うんうんうん、でそのピタッと泣き止んだのもおかしかったと思ってたこともあったから、
うん、
後ついてったっていうふうに都会ではないので、ええ、車そんな通ってないんですよ、
うん、
でその田んぼの中田んぼの方に向かって行って田んぼの中にある十字路のど真ん中で、
うん、
ぺったりと座ったと気の抜けた星座、うん、こうどういう意味でしょうねその、足のひらを足の裏をね、うん、外に向けて大股で開くというような星座といえばいいですかね、う
ん、だから膝からペタン
ペタンとなったっていう、うん、そうそうお尻をペタ付けしてっていう、うん、いうようなで肩をガタッとこう落としてうなだれてるっていうような座り方をして、うん、何をすんのこの夜中のこの子はっていうふうにで歩きながら連れて帰らなあかんと思いながらずっと歩いてきてるわけです、うん、なんですけどね、
うん
うん、でその子のすぐそばに近寄ってぎょっとしたのが、
はい、
その子のに近づけば近づくほどなんですけども近づきながらね、うんうん、その子の周りにうっすらと霧のような青いもんがぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。これ何と思っていたらそのゆっくりした渦がどんどん色が濃くなっていって、
うん、
尻尾をつけた、
うん
まあ、その人の言葉をそのまま使うと人玉なんですけどね、
うんうん、
丸いボールに尾がずっと長くついてるものがいくつもいくつもこうぐるぐるぐるぐる回ってるに、
はあ、
でそのうちの一個がね、その子の背中にシュッと当たったら、ポンと跳ね返ってまた渦の中に戻っていく。だから別な玉がその子の頭かなんかにポンと当たったらまた跳ね返ってって、ぐるぐるぐるぐる
入ろうとしてる。
そうそうそういう意味。その人はねそういうふうに言ってるの。でその人がねなぜそう思ったのかという根拠で、まあ、すいません聞き取り相手が10歳の子なんで、うん、そこは許してあげてほしいんですけれども、
うんうんうん、
これ狐とかタヌキみたいなものが入ろうとしてるんじゃないかと思うって、うん、うっすらと見えたと言うたかどうかちょっと記憶に定かではないんですけどこれ動物が入ろうとしてると思ってるっていうに、うんうん、いっぱいの狐とタヌキが入ろうとしてるけれども、うん、というか入れるというチャンスだというかそれをするために招いたとしか思えないとおばちゃん思ってるわけですよ、
うん、
あの子がおかしかったのは、うん、なんかそういう獣物に見入られたからやと、うん、その時思った
連れ出されたわけ
ですね連れ出されたんだって、うん、その子のせいではなくて、
うん
うん、でこうこれはいかんっていうので声をかけながらこうね、あっち行けーみたいなことを言いながらしっかりしーとかって言いながら行ってその子のところに近づく頃には、うん、それがねそのパーンとこう、ほぐれて離れて飛んでったっていうので、大丈夫って言ったら、パッって、正気戻したら、うわーって泣き出したっていうに、どっちは死んだ、死んだみたいな感じで、時間がぴたりと戻ったみたいに言って、ゆっくり、しっかりしーっていうふうに泣きながらも、どうして外にいるのっていうのに泣き忘れれるぐらい、えぐえぐやった後、家の中じゃないのってに、お葬式はって言ったら、うん、終わった
真夜中やし、
うん、
しばらく家に帰りながら呆然としながらもやっぱり死んだんっていうに死んだよって、
うん、
覚えてないお別れちゃんとできんかったってまたわーんと泣くっていう形になって泣いた子を家の中に連れてって言った、うん、玄関で泣き声するかってかみんなが起きてきてどうしたんやって言ったらいや外で泣いてたんよみたいな、うん、連れてきたんよっていうふうにで終わるっていうふうに、
うん、
続きます、
ええ、
うん、呆然と聞いてる僕に、うん、そうな おばちゃん助けてあげたって、助けてあげたってに、うん、えらいもん見たと思うけれどもなあ、広和君、うん、よう聞いとき、この話をしてね、おばちゃんが言えることがあんねん、うん、ものすごい大きな悲しみやとか、うん、ものすごい大きななんか怒ったりするようなこと、うん、我を忘れることがあったら、うん、心が空っぽになって見入られてどっか連れていかれるから自分なくしたあかんよみたいなことを言われた。
あ、こうつけ込まれるというか、隙をつかれるというか、
うん、うん、あの今にして思えばもっと細部を聞かんことにはツッコミどころ満載やっていう階段としての成立はほとんどあるんですよ、
うん、
あるんだけれども、なんで細かく聞きたいかというと、それこそ僕の客観性が言ってるわけですね。ほんまかいなをもっと埋めたいわけです
よ。確かにそうですね。
うん、例えばこれが動物霊が、うん、まあ、うん、おばちゃんの言葉ね、当時の言葉で言うと、うん、動物霊がうろ体に入ろうとしているっていうようなは直感なんだろうなということよりも、その直感は思い込みなんやろうな、テレビや本からのとも思ったりはするんだけれども、うん、いや見えたのかどうか、そのこ、うん、こう例えばこのうわーみたいなような梅球が聞こえたとか、うん、あの玉の中にその動物の何かが見えただとか、うん、風にっていうとこだったりするからっていうのを埋めたかったりするんですけども、大変興味が惹かれたのが、うん、その中の一個が、クンと方向を変えて、背中に当たったらパンと反射される。
うん、
頭に入ろうと思ったらパンと反射されるっていうに。うん、で、実はこれは意図的に、排除した話があって、
ええ、
あれは亡くなったお父さんが娘を守ってくれたんやっていうふうに言ってたりするのは、
うん、
それはそうかもわからないと思えるエレメントはあるけれども、うん、その子の持っている底力かもわからんわけだから、
まあ ね、
それは何とも言えないとこだけれども、
うん、おばちゃんの判断ですよね。
そう。ただ、うん、当時の怪談を聞いて、テレビだとか物を読んだり人の話を聞いて持っている常識から言うと、これは今死んだ人間のガードでなんとかなってるという解釈で成立する階段だったりするんですよ。うん。でもそれが本当に正しいのかっていうのを埋めたかったりしたりするのは、それやったらそもそもすぐそばによる葬儀の真っ最中にその子が泣くのをピタリッとやめて正常に戻ったかのように、うん、みんながその子に対する集中力、
うん、
延々泣いてるわけだからみんな見てるわけですよ、うん、
ええ、
あんなに泣いてかわいそうに亡くなられたとか受け入れられへんねんね、あほんまやねみたいな形で、うん、みんな見てるわけですっていうとこだけど、ピタッと元に戻ったらみんなの心は葬儀に戻ります、
うん、
いわゆるその子はマークから、
うん、
ロックオンから外れるよねっていう風になったりするようにできてたりするわけだけれども、そもそもそうならないようにお父さんが守ってるんだったら最初からしっかりさせてればどうだっていう考え方だってないとは言えない、
うん、
ピシャッと泣き止んだ娘にお父さんがこう見えへんけど、
うん
うん、おいしっかりせ、自分なくしたらあかんっていうことだってあったりするかもわからないし、
うん、
その当時の考え方から言うと、お父さんは守ることだけで精一杯だったっていうのもあったかもわからない、
うん
うん、あるいは尾ひれを歯ひれつけようかと思うと、当たるたんびにその子の周りが一瞬ポッと光って見えたって言ったら、跳ね返した瞬間だけお父さんのガードが見えたのかもねっていうふうに解釈できるようになるかもわからなかったりする、うん、だからそれこそ別冊怪談ラジオを聞いていただきたいところですけれども、主観でそう言ってるけれども聞いてる客観が否定したいのではなくて、うん、どれなんでしょう、
うん、
でそういうふうな考えで話してくださった理由や根拠は何でしょうかっていうのを聞きたいわけです、
うん、
でここに別に聞きたくもない気に入らないことなんて聞いたりするということなんていうのは当然、
うん、
介在することはありません、
うん、
聞きたいことばっかりですっていうとこだったりするんですが、十字路で思い出す階段っていうのがこれで、印象に残っているファイルの中で頭の中に残っているその文言は何かというと、十字路ではなくて、あまりにも大きすぎる悲しみに我を忘れてはならないっていう教訓の方が強く残ってるんです
よ。なるほどですね。
面白い話ですね。
はい、
うん、でも悲しみをコントロールしろっていうのってなかなか難しいことをさらっと言ってるなっていう話だと子供だって思いました。
う
だって自分の父ちゃんが明日死んだり、自分のお母ちゃん明日死んだら、自分の心がどうなのかなんて想像もできひんかったから。
ね、
いわばまあ精神力というんでしょうかね、
うん
うん。
子供が受け入れられなくて悲しみに暮れてしまうっていうのは、わからんでもないっていうとこだけれども、うんうん、そのおばちゃんがその話に乗ってて、魂持ってかれたり、うん、変なもんに引っ張られるから、うん、心を空っぽにしてはあかんよ。
うんう
ん、というのは、が、ズドンと重く響いたっていう形に、たまたま十字路が入っていたから、頭の中インデックスからすぐ出てきたけれども、うん、インデックスタイトルは、つまり十字路で覚えているのではなくて、うん、教訓の方が重かったから、なんですよ。
うん、
近しい話で、まあ聞いた通りに即して死耳に帰ったのかもわからないですけれども、うん、これはね、僕が小中学校の時に、木原階段やってやっていう時の階段の、位置は入れる鉄板だったんです。得意だからじゃなくて、うん、神のよう聞いとけって、せっかくええ話聞いたんやっていうに、うん、あんまりにも、悲しいから言うて、それに凝り固まって自分忘れたらあかんで、っていうふうに、うん、おばちゃんの通りに、語ったのを覚えていたから、うん、古い僕の友人もこのラジオ聞いてますから、手を叩いて、うん、あ言うてた言うてたって、うん、1話必ずこれ入れてたってな、あいつっていうふうに言ってくれる人多分いると思います、う
ん、懐かしい階段です ね,
ね昔から、
ちょっと教習所のテーマじゃないですけれども、はい、これでいかがでしょうかね。
はい、ありがとうございました。
いいお話でした ね, でもね、うん、はい、さあ告知の方行きましょう。
はい、松山勘十郎なんですけれども、11月5日、まあ、ちょっともう、まあ、ちょっと先ですけれども、大衆プロレス松山田の今年最後の公演が大阪の生野区民センターでございます。15時開演でございます。出演者や料金等の詳細はぜひ松山勘十郎で検索していただければ、ブログや SNS といろいろ出てきますので、ぜひ情報を集めの上、今年最後ですので松山勘十郎に会いに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、日月陽子は、10月の14日東京の方でライブをすることになりました。詳細などはまた SNS にアップさせていただきます。あと10月の毎週金曜日三宮でミュージックバーをすることになりましたので、それをまた詳細あげますので遊びに来てください。
ミュージックバーですか。
はい、ミュージックバーです。
へ
え。はい、階段もやってください。
いいですね、呼んでください、はい。私9月の13日のこの放送の最中ベトナムにいます。お化けや階段を求めて、ベトナムに滞在して、で自分のホテルに定点カメラを動画を仕掛けてこようかと思ってます。で、取材の拠点のため の, 人間関係づくりをやってこようかなと思って、行ってポン付けで話が、話が聞かせてもらえるネットワークができるとは思ってないので、まず知り合いを作りにっていうのと、言語がどこまで通用するか、実はその、自動翻訳機を持っていくので、うん、これを活用してどれほどの人脈ができるのかという挑戦に行ってきます。で、挑戦だけでは何なので、真夜中に、部屋に、その、定点カメラ仕掛けて、赤外線モードで撮れるので、それ仕掛けて、帰ってこようかなと思っています。17日に帰国します。で、9月の22日に、ニコニコ生放送、九段ちゃん暗殺計画、カッコ仮で、何かあったら放送できればいいかなと思っているところです。
楽しみですね、この番組でも報告してもらいたいですね、
は
い、
ぜひとも。
で、明日からの配信の別冊怪談ラジオ4回にわたってちょっとね違う話題になってて、まあ、リスナーさんからの質問にちょっと難しい質問ですけれども、はい、答えてますので、はい、皆さんぜひ聞いてください、
は
い、
真摯に答えるつもりで頑張って、はい、います。
そうです、
ぜひ買ってください、
はい、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談@jocr.jp、kaidan@jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。